解体者の夜ヘルツヒーラーに司は俺の嫁三浦三平です。
セーバーは俺の嫁土井中です。
サーチ会でヤシナゴミ三浦朝さんは俺の嫁松崎勝利です。
はい、ということで、2月9日日曜日二次元再退社の夜ライブストリームボリューム25ご視聴ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、アーカイブはあと1日見れるかなって感じなので、
はい
はい、
はい、ぜひぜひ、見て、いただければと思います。
お願いします。
さあ、そして投げ銭も、生配信後に届いております。
おはようございます。
はい、まずは、笠張さん。
笠張さん。
はい、楽しき夜にっていう素敵なコメントが。
素敵。
わあ、ありがとうございます。
素敵だね。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
楽しかったんでしょうね。
ね。そうですね。
よかった。はい。
そしてですね、また引き続き、マジスティック12さん。
おぉ。
あら、え？
追加で。
ね、もらってましたもんね。
ねえ、
この配信の時には。
配信お疲れ様でした。
ありがとうございます、
コロナ対策で始まったライブストリームも5周年ですね。世の中いろいろしんどいですがこれからも応援しますと。
うん、
そうか、そんななんか、
そうですね、
うん、
そっか、コロナ禍で始まった
ら、そうですね、
5年なんですね。
そうそうそう、はい、ライブがやろうと思ったらできなくて、じゃあ生配信でっていうあれしたもんね、うん、
ねえ、まあそれ考えそれでもう25回ですからね、結構やってる
ね。
うん、ペース的にも。さ、ということで、皆さん投げ銭どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、それではまた、今週も見たアニメの感想をしていくのですが、はい、今回はじゃあ、ドイッチューさんからよろしくお願いします。
はい。ニート・クノイチとなぜか同棲始めました。
うん。
これがですね、まあ、妖魔に襲われていった、孤独なサラリーマンのもとに、
うん、
なぜか忍者が、くのいちが助けてくれて、
うん、
その、襲われ、妖魔に。まあ、妖魔をなんか引き寄せる体質みたいな主人公で、
うん、
はい。ちょっとなんか、武家のなんか血が入ってるとかで、うん、はい。で、妖魔に襲われやすい。で、私があなたを守ってあげますみたいな感じで。
うん
うん、
で、まあ、守るために一緒に住みましょうみたいな
感じ。うん、なんかそれだけだと、千子さんみたいな、
そうですね。
あらすじ的にはね、
はい。はい。ここまではいい話なんですけど、
うん。
実際は、何もしたくない。ゲームだけをして過ごしたいという、ニートクノイチだったということで、はい、まあ、面白いほどにクズなんですね。この、しずりっていうクノイチが。
はい。
なんか、まあ、普通にサラリーマンなんで、仕事に行くわけですよね。
うん。
で、その、つーちゃんっていう、男の人は。
うん、
で、なんか出張に行くみたいなのがあって、2話ぐらいで。で、出張に行くから、つって、一人で大丈夫みたいな。お互いね。
うん
うん、まあ、妖魔に襲われるから、なんか、お札をなんか渡されて、
はい、
これがあれば大丈夫って。いや、そうじゃなくて私大丈夫かな、みたいな。で、なんか、封筒に入った多分お金を、渡して、
うんうん、
食事代みたいな感じで書いてるやつを渡してあ、これがあれば大丈夫だみたいな、であとはもうゲームしてよみたいな、で行ってきますって言って行ったら、
うん、
なんか限定のフィギュアをネットでスマホで見つけてしまい、
うん、
欲しかったやつが、
はいはい、
で今ならちょっとセールだみたいな感じで、
うん、
即購入して、
うん、
あとはもやしで過ごすっていう
まあ、ちょっと、なんつか、耳が痛いというか、目が痛いというか、
はい。はい。で、つーちゃんが、こう、出張から帰ってきたら、餓死寸前みたいな感じで、もう、もやしは嫌だ、もう、もやしは嫌だ、みたいな感じで来て、
そんなに、
はい。で、つーちゃんが、ああ、ごめんね、一人にしてって、あ、そういえばお土産って言って、たまたま見かけたから、つって、その限定フィギュアを買ってきてくれるっていう、なんか、昔話みたいな。
ね。ね。だったそうな。
面白いアニメだなと思って。
はいはい、
なんか結構他にも結構、まあ、同じ里のくのいちとかも出てくるんですけど。
うん、
まあ、一人が、クレイジーサイコレズみたいなやつが出てきたりとか、
うんうん、
あとなんか不幸体質のなんかくのいちとか、
うん、
なんか一生懸命頑張ろうとすると、そのゲームの電源がブツンって停電して落ちちゃったりとかするような子とかもいるんですけど、うん、なんかね、全員変なやつしか出てこなくて、このアニメ。
うん、
なんか、普通の女子高生かと思ったら、なんか他人の恋愛が大好きなラブコメ好き JK みたいな感じで、なんかずっと妄想してハーハー言ってたりとか、
はい、
あの、なんしかね、全員、すぐなんかよだれ垂らすんですよ。
ああ、よだれ、楽しますね、あれ、共通。また、おのおの別の感じのよだれの垂ら
し。そうです。なんか、ほん、変態しか出てこねえな、このみたいな感じで。なんかね、それもすごくギャグとして面白いんですけど、
うん、
その時折出る、その、しずりの、ちょろいん感みたいなのも、可愛くて、うんうんうん、なんか、ちょっとすぐキュンとしちゃうみたいな。うん、恋愛体制がゼロみたいな感じだったりとかも、あとなんか変にエロかったりとかもしますし。
何なんですかね、あのエロさ。
うん、ねえ。やってることなんかただの変態ギャグみたいな感じなんですけど、うん、なんかエロいっすよね。
お尻すごくないですか、みんな。なんか。
お尻をすごくなんか強調されますよね。
あれ、なんつ、レオタードのなんか、
下みたいな。そうですね。うん、なんか。逆に、あれがエロく感じるのかな、上ジャージで。
ああ、ジャージ。
くのいち装束を下に着てるっていうのが。
うん、
確かに、こう、ダブっとした上半身と、フィットした下半身。う
ん、はいはいはい。
変態が作ってる作品ですよ。
本当でね。で、あの、まあ、クレイジーサイコレズだったももちっていうキャラクターが、はい、実は、クレイジー最高男の子だったっていうのも。
あの、なんだろうな。みんななんか属性が新しい感じですね。
はい。でもあの、股間にモザイク入ってるシーンが一番俺エロく感じましたけど。
あ、でも、それはもう MeToo ですね。
ねえ。
はい。俺、この件に関しては MeToo 運動していこうと思
ってる。はい。俺はエロかった。
最初だからちょっとメンヘラ気味のそれこそクレイジーサイコレズみたいな感じで出てきたら、実は、で、男ってバレた時の、なんか、バラさないでっていう時、めちゃくちゃなんか、ひっくり返りましたね、自分の中
で。あそこでね、嫉妬してるしずりちゃんも可愛かったですしね。なんか、みんないい。で、みんな同じマンションに住むことになるとかいう、なんかもう、なんかね、なんかおもろいんすよね。
住むことになったじゃないよな。
だから、ここ数話ぐらいね、多分ね、ヨーマ多分出てないんちゃうかなっていう。
ああ、そうか。
あの、出てきても主軸じゃないんだよ
な。そうなんですよ。なんか、あなたを守りますとか、どうでもなんか良くなってんのかな、みたいな。
だって、あやめの時なんか完全になんかカマセイヌって当て馬っていうか。
そうですね。
結構な攻撃はするじゃん。あの、血まみれだったりとかして、は
い。そうですね。壁になんかドーンって使ったりとか、
はい。でもなんかもう、あれどうでもいいんだよな。
そうなんですよ。派手な忍術とかも別にええわってなるんですよね。
結構ね、くのいちだからね、くのいち衣装みたいなのを、割と見たい、
うん。はいはいはい。
とは思うんですけど、
うんうん、
そんな活躍する場面ないから、
そうなんですよね。
基本的にはあのスタイルというか、
そうね、うん、なんか各々日常で変なことしてるっていう感じのずっと見せられてる感じで、
でもくのいち要素がね、うん、あんまりないんですけど、そう
そうそう、うん、ニート要素が強すぎて、ニートくのいちの
いや、ニート、なぜかニートと同棲始めましたね、これ。
そうなんですよ。いや、でもいろいろ面白いですね。で、サイト見たらまだ出てきてないキャラ、いっぱいまだいっぽいですし。ちょっと面白いですね、これ。
だ結構ほんと、属性もりもりなんだけどさ、うん、そのニートだ、くのいちだ、なんだ、みたいな、うん。でも尺15分ってのもいいね。こんだけ持ってんのに。だからすごく濃く感じるんじゃない？
いや、面白いですね、やっぱ。
うん
うん、
いやでも
ちょっとなんか、ね、なんかサクサク見れちゃうんで。
うん。
なんか、あんまり難しく考えなくて見れるアニメでいいなって思いますね。
うん、なんかね、タイトル忘れちゃったけど、昔よくね、あの、はい、スマホ見てると、
うん、
宣伝で出てきたソシャゲがなんかの、
はい。
エッチなお尻の感じに似てんのよ。
なんだその情報は。
なんでそれ。
なんか銃撃つたびに、後ろ向きで銃撃つたびにお尻がプルンって揺れるなんか広告だったんだけど。
え？
なんか、
まあ、そんなもんあるか。
その下半身にすごく似てるんだよね、なんか、感じは。いや、でもいいっすね、これ。
いいですね。本当なんか、普通にギャグとしても面白いし、可愛いし、いいアニメだなと思いました。
はい。了解しました。
はい。
じゃあ、次、松崎さんですね。
はい。悪役令嬢転生おじさんが、まあ、面白くてですね、面白いという、面白いというかね、もう、本当に悪い、嫌なやつが出てこないから。
うん。なるほど。
まあ、見ててね、ストレスを何にも感じないんですよね。みんな、いいやつだし、なんか、他の悪役令嬢ものとかだと、まあ、敵が出てきてとか、で、まあ、なってきたりとかするとか、あと逆にそのヒロイン役の子が、とか、なんか攻略対象の男が、とか、がちょっと嫌なやつ、みたいな、ありそうなところを、そんな、全くないし、みんながグレイス様大好きになって、ね、前も言いましたけど、もうグレイス様が何回、喋るたんびに、好感度上がる、ファンっていう。
SE がいいよね、やっぱ。あれが。
あれ、特に説明されてないですけど、そういうことなんてなんとなくわかりますもんね。桜大戦だったら、ティンキロリロリンですもんね。
はいはいはい。だから、好感度上がる時の音ですよね、ゲーム。
はい。それがもう男女問わずみんな上がりまくってるっていう、あの世界観もまあ面白いんですけど、ただそれだけじゃないっていうのが、まあ4話で出てきて、っていうのが、この、まあ、あとトラックに引かれて、そのゲームの、乙女ゲームの中に転生したと思っていたのが、実はそうじゃなくて、
はいはい。
その、富田林健三郎は死んでないんですよ。
ほう。
現代社会では、別に外傷とかは特に問題ないけど、意識が戻ってない状態。
はい。
で、病院に入院してるっていう。だから、その、精神だけそのゲームの中に入ってるっていう状態で、で、それを、その、現代社会で、その、富田林健三郎の娘がプレイしてるゲームの中に本当に出てくるっていう。だから、その娘のひな子が、その乙女ゲームをね、そのつけたまんま、だったんで、家に戻ってきたらゲーム画面の中にゲームが進んでる。で、コントローラーを押しても何も反応しない。で、グレイスのセリフが出てくるときに、グレイス、カッコ、ケンザブロ、こんな前しか出てくる。
便利な。
ゲーム画面に。
だから、
わかりやすい。
だから、娘がプレイしてる乙女ゲームの世界に、お父さんが入り込んじゃったっていう形なんですよね。
ああ、なるほどね。そっか。だから最初の PV のときから、なんかそんな感じっぽかったもんね。
なんかね、そのオープニングでも、娘とね、その奥さんがゲームプレイしてるところがね、あったんですけど、だからこれは、だからそうなんですよね。だから、その実際の現実世界に残ってる人も不幸にしてないというか。
なるほど、なるほど、なるほど。そっかそっか。悲しんだことじゃないんだ。
だからそのゲーム世界に、にいればお父さんと会えるし、多分これクリアすれば戻ってくるんじゃないかみたいなの
もあった
ん
です
ね。
で、そういう、コントローラーが動いたりとか、あと、でも、やっぱり不便だなと思ったのが、リビングでやってるんですけど、娘も娘ですげえ、リビングで乙女ゲームやるんだなんですけど、
でかい画面で
ね。オタク一家ですからね、ここは。
ただ、そのテレビ、リモコンでテレビの画面に戻そうとしても戻らない。だからもうリビングが常にその乙女ゲームが、そのゲーム画面になった状態で、
なるほど。
リモコンも操作できないし、コントローラーも操作できない。ただ、メッセージを送るボタンだけ、
うん、
その反応するっていう状態だから、それを進めていって、で、たまに出る選択肢とかで、そのお父さんの行動をこう動かしていくというか。
うん。
うん。うん。
だからちょっとリンクしてんのよね。現実と。
だからその新しく、なんか、なんかモンスターみたいなのを、まあなんか召喚する。
うん。
だその、学校入学した時にその卵を与えられて、その卵が帰ったのが、その自分の使い魔みたいになるみたいな。
うん。
ほうほう。
悠々白書のピーちゃんみたいな感じの。
なるほど、なるほど。
あれなんですけど、うん、それで、どうするのか、その属性をどうするのか、みたいな選択肢が、そう、現実のその娘のゲーム画面に現れて、
うん、
それで、両方っていう風に押したら、火と水両方ってしたら、そう、両方の属性を持つ使い魔が現れたみたいな。
うん。
それも、実際、その現実世界で操作してたのが、ちょっと B パートでわかる。A パートでこんな、使い魔が現れたみたいなのを見せてから、
うんうんうん、
B パートで実はこういうことをやっても娘はやってましたみたいなのを表す構成とかもすごくうまいなと思いましたし、
だから A パートで謎の手が現れて、
うん、
そのなんだあの魔獣というか使い魔を構成させるんだけど、はい、それは外の世界でも実はひな子がやっていたみたいなのがわかるんだよね。
そう、そのひな子がモニターにタッチしてくださいみたいな。
そうそうそうそう。
出て、はいはい、え、何これ何これって言ったら、そのゲーム画面の中に手が吸い込まれていって、
そう。
うん。
で、それを、その手をこう、二つ出た使い魔みたいなのをこう、手でこう、一つにすると、新しい妖魔が、使い魔が出てきたみたいな演出。
うんうんうん、
ただ、ゲームの世界のケンザブローは、謎の空間から手が出てきて、
うん。
このなんか出た使い魔を二つを一つにしたみたいな感じになってて、だそこのなんかうまく噛み合わなさ。
うん。
それが娘の手だとも気づかないお父さんみたいなのもあるし、
はいはいはいはい。
この選択肢を選ぶことによって私が操作してることに気づいてお父さんって言うんだけど、
うん、
思うんだけどそれもうまくいかずにみたいな。
わ
そこのちぐはぐぐらいも面白いですね。
うん。
だから、ケンザブロさんは多分自分はもう死んだものだと思って
そうか、そうか。そうですね。
オタクだから異世界もの知ってるから、いろいろ。うん。
もうベタにもう子供を助けようとしたところをトラックに轢かれてっていう。
うん、うん。
ただまあ、現実世界のね、病院のベッドに横たわってるところはめっちゃ綺麗でしたもんね。どこも何一つ怪我してないみたいな。
俺今、健三郎さんの年見たら、はい、52歳って俺とほぼ同い年なんだな。
いや、まあ、三平さんもそれぐらいの見た目ですよ。
今ね。
ここまで言ってる俺。
いや、普通ですよ。
まあでも、健三郎さんもスキンヘッドにしたら、意外とこんな感じが、ね。
そんなもんというか。
そんなもんか。
いや、これはね、うん、やっぱり面白いので。
うん。
アニメにしても、まあそうですね、面白いので見てもらいたいな。
うん。
見てない。
ちょっとだから、今までの転生ものと、もう悪役令状ものともちょっと違う切り口っすよね。
うん。
違いますね、もう。うん、なんか、ちょっとした学園ほのぼの日常系アニメみたいな。
なんかね、やっぱ、転生ものってどうしてもやっぱ転生前のことを隠しがちというか、なんかもうそんなの忘れてやり直すみたいなの多いけど、うん、がっつりですもんね、これの場合
は。そうそうそう。全然実つきで、
うん。
そう、リンクしてるっていうのも面白いですし。うん、
いいアニメ。
はい。
まあそうですね。うん、はい。了解しました。じゃあ最後、俺なんですけれども。
はい。
ちょっと映画で見たアニメの話します。
お。
はい。
ネタバレあり。
はい。ネタバレがっつりしますんで。はい、ロボットドリームズというアニメなんですが。
あ、はあ、はい、はい。なんか聞いたことあるな。はい。
まあ話題にはなってますね。
お。
まだこの配信の頃までは公開中だと思うんで、まあちょっとサラの感じで見に行きたいっていう方はちょっとここで止めていただく形になるんですけれども。
はい。
まあ、劇場公演の海外アニメなんですよ。
そうですよね、確かに、はい。
で、原作者がアメリカの方で、で、アニメはなんかスペインとフランスの合作みたいな感じで書いてたんですけど、
はい。
で、なんか、絵本っていうかそういうビジュアル、なんつうんだろうな。まあでも向こうの絵本みたいなのが原作なってるらしいんですが、
はい。
で、まあ舞台は80年代のニューヨークなんですよ。
はい。
で、登場人物が全員その動物の擬人化になってて、
うん。
うん。で、まあその頃に流行ったアース、ウィンド、アンド、ファイヤーっていうまあバンドのセプテンバーっていう曲がまあちょっとイメージソングとしてずっとこう流れてる感じなんですけども。
ああ、そう、あれ、そういうことなんだ。はあ、はあ、
なんかまあ、タイトル、曲のタイトル知らなくても絶対耳馴染みはある曲だ
そうですね、セプテンバーってね、うん、ありますよね。
はい、はい、はい。
で、まあそれどういう話かっていうと、まずその犬のまあドッグって名前なんですけど、その犬が、都会でまあ孤独な生活をしてるんですね。
はい。
で、ある日、その、テレビで、なんか友達ロボットの CM を見るんですよ。
うん。
で、その友達ロボットの CM 見てこれだっていうことで購入して、で、まあそのロボットが届いて、で、二人はまあ友達になるんですね。
うん。
で、まああることになって、ちょっとドックとそのロボットは一年間離れ離れになるんですよ。離れ離れにならざるを得ないことがありまして、で、やっと一年経った時に、今度これまたちょっといろいろあって、お互い会うことができなくなってんすよ。
うん。
で、まあ、ドックはこうロボットをこういろいろ探したりするんだけど、いや、見つからなくて、で、そのうちやっぱりこう孤独に耐えれなくなって、別の友達ロボットを購入するんですね。
はい。
で、ロボットの方も、ちょっといろいろあって、自分を修理してくれた、まあ、アライグマの、まあ、ラスカルっていう、キャラクターと一緒に暮らすようになるんですよ。
お
で、ロボットが、まあ、ある日、その、ラスカルと一緒に暮らしてる、まあ、マンションの屋上でちょっとこう、バーベキューみたいなのやってたら、
うん、
ドッグを見つけるんですね。街を歩いてる。
お
で、ドッグの隣には別のロボットがいるんですよ。
うん。
でも自分にも新しいパートナーがいるじゃないですか。
うん。
じゃあ、その二人はどうするかっていうのがもう、その、終盤ラスト。なんですけど、で、タイトルのロボットドリームズっていうのが、その、
はい、
ロボットはずっと、その、離れ離れになってから見る夢がもう何個もこう挿入されるんですけど、まあ、それなんですね、うん、ロボットドリームズっていうのは。こう、はい、再会できたと思ったら目覚めちゃう夢みたいな感じで。で、結構その最後の最後にドック見つけることができたけど、お互いパートナーがいて、でも、しかもそれぞれそのパートナーにドッグもロボットも救われてるんですよ。
うん。
で、結局二人どうするかっていうような映画なんですけど、
うん。
ものすごく切ないんですけど、
はい。
ものすごく美しい恋愛を見たみたいな感じなんですね。まあ本当、結果言うと、二人は再会せずに終わるんですよ。ロボットの方は見つけた。でも、隣にロボットがいる、自分にもパートナーがいる。で、その時に、そのドックを見ながら、マンションの中で、その、さっき言ってたセプテンバー、これっていうのが二人で踊った思い出の曲なんですよ。で、それを音楽をかけて踊るんですね。そしたらドックも、なんかセプテンバー鳴ってるっていうのを気づいて、思わず踊り出すんですよ。で、あれ？もしかしてと思って見るんだけれども、まあ、ドックの方からはロボットは見つからないし、ロボットも身を隠すのかな、うん、うん。で、まあ、お互い別々の道を、みたいな感じなんですよ。結局、会わずにっていう。
うん、
だから、その、なんかこう、友情でも恋愛でも、こう、二人が相思相愛だったとしても、こう、何らかの原因で、こう、悲しい別れってあるじゃないですか。
はい。
でも、やっぱりこう、まあ、人は孤独っていうのは寂しいから、まあ、新しいパートナーを見つけることもあるじゃないですか。
はいはいはい。
でも、その別れた二人が一緒にいたあの時は幸せだったことは事実だよっていうような、まあ、映画なんですね。
うん。
だからちょっと最後見た時に、なんかね、これメゾン一国で言うと、総一郎さん視点の映画かもしれないと思って、なんかね、ちょっとそういうような感じを覚えて、でもすっごい、だから最初はもう絶対再会するもんだと思って結構こっちも見てるんですけど、
うん。うん。どうでしょうね。
あれ最後違ったみたいな感じで。で、実は、あの、ポスター見ると、
はい、
ちょっとそれがわかるような演出も隠されてたりとかして、映画見終わった後にもう一回見るとね。結構ちょっとそういう意味ではね、まあ普通にサラで見たら最後、ああ、こうなるんだっていうのもあるし、
うん、
でもなんかすごく美しいものを見たっていうような気もする感じもあるし、
うん、
でちょっと思うとそういうやっぱメゾン一国の総一郎さんの視点かなっていうのもあったりして、非常にね、ちょっといい映画でした。なんか絵の感じも本当にシンプルな感じなんですよね。
うん、そうですね。なんか、昔の海外アニメみたいな。
ほんと、ムーミンとか、そのぐらいの。
そうそうそう。そうね、なんか、そうですね、うん。決して今風ではない感じ。
はい。
でも、めちゃくちゃアニメ作り込まれててね。で、俺、売り切れで買えなかったんだけど、なんか、聞くところによると、パンフレットには、その街にいろんなまあ動物のキャラがいるのね。まあ、言っちゃえば、ほぼモブなのよ。
はいはいはい。
もう、主要はだから、言っちゃえばドッグとロボットで、パートナーもそんなにがっつり掘り下げられはしてないんだけど、でもなんかパンフレットに結構全部のキャラの設定とか紹介書かれてるみたいなのがあって、
あれですか、その街に出てくるその通行人みたいな
とか、そうそうそうそう、うん、で通行人もちょっと見てるとやっぱキャラ立ってんのよみんな、
うん、
うん、なんかやっぱそれぞれにこうなんか人生とかバックボーンがありそうな感じで生き生きとしてるから、
うんうんうん、
だからなおさらちょっとドッグの孤独が際立ったりとかもしたり。
ああ、なるほどね。
いや、これはね、ちょっと去年の11月くらいに、そもそもはなんか2023年に向こうでは、あの、公開されたんだけど、それがまあ、1年くらい経ってこっちでやって、去年の秋くらいから公開してて、で、最初は単館だったんだけど、やっぱ話題呼んで、結構シネコンとか、いろんなとこにも出てて、今でも多分ギリギリ見れると思うんでね、ちょっと興味ある人は。
ね。
まあ、ネタバレしてもね、結構、ぐっと入り込める映画だと思うので。
なるほど、なるほど。
はい。ちょっと興味ある方がいたら見てほしいなっていう、そういうような、アニメを紹介させていただきました。
はい。いや、海外アニメといえばね、我々はお猿のジョージしか知らないと思われるんですから。
そうですよね。うん、お猿のジョージしか知らない。
今だってそれしか紹介してないから。
今までね。
今まで、
うん。
ムーミンつってたよ。まあ、日本でも作ってるけどね。そもそもは向こうですから。うん、はい。じゃあまあそんな感じで。
はい。
はい、
今週の A パートは、この辺で終了なんですけれども、B パートはですね、
はい、
あの、生配信で、まあちょっと、いろいろいただいてた質問のハガキだって、はい、質問のメールがあるんですね。ラジオ世代だから。
いや、ラジオ世代、昔のラジオ世代ね。
そっか、今もラジオ世代。
今もラジオはラジオだよ。
うん、昭和、平成、ラジオ世代です。平成前期ラジオ世代ですから。はい。ということで、今回はそんなハガキをですね、ちょっと紹介して質問に答えていきたいと思いますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。リスナー質問箱
イエーイ、
はい。
はい。ということで、生配信、ライブストリーム、ボリューム25で、アンケートでいただいていた、質問を抜粋して答えていこうと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
では、早速行きましょう。まずはこちら、シャチの薄いキャラ、または儚げなキャラが似合う声優さんといえば、皆さんは誰だと思いますか？私の中では、ライスシャワー、ウマ娘や、黒川茜、推しの子を演じる、岩見真中さんと、セッター・マーキュリー、水星の魔女や、フェルム、葬送のフリーレンを演じた、一ノ瀬香奈さんが不動の、ツートップにいますと。
なるほど。
一ノ瀬香奈さんですね。
あ、これで一ノ瀬香奈さんですか。
はい。
あれさっき調べたら香奈さんじゃなかったっけ？
あれ？そうしたっけ？
俺、公式のとこも調べたんだけどな。
あ、カナさんの、あ、そうなんだ、俺、知らんかった、俺。
うん。なんかね、ちょっと気になって調べたら、ウィキも公式もカナになってる。
あ、そうなんだ、俺、カヤだとずっと思ってた。
うん。はい、どうでしょう。
いや、でも、
まあ、岩見さんは今、今期で言うと前週のデスティニーとかは割と、そんな感じの。
いや、やっぱり岩見真奈が強いかな。
うん。この二人はなんかそうですね、そんなイメージ強いっすね。
ある。
一ノ瀬さんは、ね、あの、今期だとハニーレモンソーダの石森、うかちゃんなんかはちょっとその感じの、ですよ。でも、両方また元気なのもやるよね。
そういうこと、そうですよね。
ロコソ岩見さん今期で言うと、あの、アメック・タカオだと、舞ちゃんって結構元気な子やってるし、一ノ瀬さんは上崎ひかるちゃん、あの、メダリストの。
はいはいはいはい。
うん、ああ、やってたりするから、なんか結構両方やるねっていう。まあでも、みんなそうだけどな。うん、
まあね。
まあまあまあ。でもね、僕のイメージ、なんかね、岩尾純子さんとかなんかね、結構幸薄い感じのイメージちょっとあるんですよね。
岩尾純子さん。
はいはいはい。だから、エヴァで言うと、院長。
そうです。うん。かりとか、あと、僕のイメージ多分ね、ルロケンの巴だと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
なるほど。
そうか、そういうキャラ一個一個で、もう印象というか。
になりますね。
なっちゃうね。
まあまあ、まあまあ、でも、声優さんってね、やっぱりそういうところありますから。
うん。
かなぁ。
ドイチューさんあります？
俺はでも、その、幸が薄いとか、儚げとか言うと、やっぱり、遠山奈緒じゃないですか。
ああ、それはでも、ちょっと違うくねえか。ちょっと違うくねえか。
負けヒロイン。
負けヒロインだけど、元気だよ。
元気なんですよ。
吐かないかな
吐かなくはないか。あと、あとみんな負けヒロインだけど幸せそうだもんな。でも、まあ、フェルンの声って言われるとすげえ分かっちゃうな、やっぱ。うん、うーんってなるな。
でもフェルン、わあ、でもそっか、フェルンが幸薄いかっていうとまた違う感じもする。
まあそうなん
です ね。でも声の感じっていうのでは。
うん、うん。
だから、俺そうなると、やっぱ、能登さん。
ああ。
でも意外とね、調べたら、そういうキャラ、意外とやってそうでやってないんだよね。
あんまりイメージないですね、役柄の。
何人かはいるけど、
はいはいはい。
でも、ノットさんって今だと割と、ちょっと、やっぱ、年を重ねて、どっちかっていうと、ガサツな妙齢の、パワフルな女性を演じることあるけど、うん、
はい。
俺結構、ノットさんガチれば、全然サチウスケいけると思うけどね。
まあまあまあ。いけそう。
ちょっと最近だと、ヨウミヤヒナさんとかって、どう？声の感じ。
ああ、声ね。
うん、
ああ。
ちょっとおどおどしたような感じとか、
うん、
小声のキャラって多いじゃない。
うん。
まあ、有名なとこだと僕ヤバの山田ってのはあるけど、あの、キセコイの真珠ちゃんとかもそうでしょ？ちょっとおどおどしてる。あと、小市民シリーズだと幼いさん。おどおどはしてないけど、ちょっと、小声で喋るみたいな。ちょっとこの二人はガチれば全然、サチウス系。
そのガチればって何すか、それ。
ガチれば多分みんなできますよ。
そうだね。
声優さんって多分。
なんか、俺の感じだと、声質この人もっとそういうのやってそうなのに調べたら意外とやってなかったなっていうのが
あるんで。ああ、なるほど、なるほど。
うん、
なるほど、ね。
なんか、っていうことですね。ああ。
まあでもこんな感じですか。
ああ。
高投げ系の。じゃあ次行ってみましょう。
はい。
ショタキャラを演じる声優さんで皆さんが好きな方を教えてください。特に三平さんは3名ぐらい答えていただきたいゲスト。
いや、俺結構いるな。めっちゃいるな。
いや、
俺も一人やっぱ強いの、好きな人いるな。
俺調べたらもうわけわかんなくなっちゃった、俺。
え、土井さん誰ですか？
俺、田村睦美さん。
あー、なるほどね。はいはいはいはいはい。
この人のやっぱ少年声はすごい好きです、ね。
いや、あれ今のショタ声の 代表じゃないですか。
田村さんってレグやってたっけ。
いや、違うか、ね、メイドラゴンの小林さんとか。
ああ、そっか。
はい。シュタキャラって言ったら誰だろう。でもなんか、イメージすげえ、
まあ。少年もよい。
はい。
あれ今、レグって言ったけど、レグ誰だ。レグ入れてねえな。
入れてないってなんすか。
レグを入れるわけじゃないしな、よく考えて。
そうですよ。レグはあれじゃないですか、あの、ゲストに来ていただいた。じゃなかった？あの人。あの、松崎と共演した。
あ、伊勢ちゃん。
伊勢ちゃん。
あ、伊勢さんだっけ？
じゃなかったっけ？レグって。メイドヤミスで言うと、ナットやってますね、田村さんは。あ、レグはそうですね、伊勢マリアさんですね。
あ、伊勢さんだ、伊勢さんだ。はい、じゃあ、伊勢さんも全然、できない
。いや、やります、やります。
うん。そこはそうですね。田村むつみさんは結構昔から好きで。
うん。
いや、
うん。
今、結構、田村むつみは強いですね、ショタ。
ね、
うん。やるってなると。うん、だって、今、あれ、渡るですよね、今ね。
あ、そうそう、渡る、渡る。
今渡る。新しい方の。
はい。
渡る選ばれるって相当です。
確かにそうだね。
そうね。
うん。
ああ、見たらいろいろやっとるわ。
やってますよ。
うん。
俺マジでキリないんだよな、俺。
百姓貴族で荒川先生の声もやってる。少年じゃないけど。
俺、めっちゃいるんですけど、まあ、ショタ声が多分好きなんで、はい、そもそも。
うん、なるほど、なるほど。
一番最初にショタの声で、やっぱりイメージしちゃうのは熊井元子さんですね。
ああ、はい、シャオラン。
はい、シャオランくん。やっぱりね、そこが僕の原体験みたいなところがあるんで。
なるほどね。
ちょっと元気で強気系だけど可愛いとこある。
うん。
うん。
で、そっからちょっと、年代経つと僕は小林優さんとか。
うん。なるほど。
小林優さんってあんまりその、どのキャラやったっていうイメージ僕あんまないんですけど。
少年ってやってんのかな？
でもね、なんかの、例えば、アイキャッチで声だけみたいなとかの時の小林さんがちょっと男の子っぽい感じの声を出すやつがね。
わかるわかる、うん。うん。感じで言うとね。うん。
かっこいいんですよね。
うんうんうん。そっか、小林優さんか。
なるほどね。
俺三人。
ちゃんと、ちゃんと言うこと聞きますね。
うん。
絞れました？
許されるならもっと喋りたいけど。でも、ショタ声で一番好きなのは釘宮さんかもしれないっす。
はい、ああ、わかります。
俺、釘宮さん、一時期はもう、ツンデレ声よりも全然、その、鋼の錬金術師のあるの声で。うんうんうん、はい、で、あとは、俳優霊にある子さんのハスター。うん、あの辺で、やっぱ、この人のやるショタ声はいいなっていうのは、ありましたね。
うんうんうん、
メジャーでも、キャッチャーの子の声やってなかったかな。
あーか。
確か。で、二人目がね、花森ゆみりさん。
はいはいはい。
ああ、なんか言ってたな、前に。
花森さんはもう何でもやる
な。この人、一番最初に声いいなって思ったのは、多分でもこれ、ウィキペディア見て、見たら一番最初にあるから、もしかすると、モブ以外ではデビュー作になるのかもしれないけど、アイウラっていう5分アニメの、天谷聡太ってキャラが、結構、だから、やっぱ、なでしことかやってるからさ。
うんうんうん。
すんごい可愛らしい、ふわっとした女の子の声のイメージもあるけど。
は
い、ちょっと低い声出すと、やっぱ、いいショタ声になるんだよね。
うんうん、
あと、はい、見える子ちゃんの弟くん。みこちゃんの弟くんも。
あ、それで言ってたのかな？なんか、みきやさんが前なんかね、その、ショタ声で、みたいななんかね、聞いた覚えがちょっとあるんですよね。
もしかしたら、ビエルコちゃんの話してた時に、その弟くんの話した後に、遡ってアイウラの話してるかもね。
なるほど。
うん。あと、ブルーピリオドのリュウジ。 あれはしてたっていうよりはちょっとまあ、はいはいはい、ちょっと別な感じあるけど、うん、でもあの声の感じだね、やっぱ男声というか。
男声ね。
俺、なでしこのキャラクターって、すんごいあの感じで懐くじゃん。
はい。
犬っぽい感じじゃん。
うん。
あれで、そういう、あの感じの低い声のキャラやってほしいなって、ちょっと昨日思ったんだよね。
昨日
いろいろ調べてて。
マジドミエの越谷さんとかは、結構、男勝りっぽいようなキャラですよ
ね。はいはいはいはいはい。うん、そうね。うんうんうん。うんしたら、あと三人目はね、南尾美さん。
ああ、うん、はいはいはいはい。
うん。そんなにやってないのかもしれないけど、その男の子って。俺は昔見たクランプ学園探偵団の、あきらくんっていうのは、すごくいい初代だったと思うので。はいはい、うん。まあ、とりあえず三人。三人。
まだまだいますけど。
はい。僕らまた別の機会に。
なるほど。
はい。資料は作成したんで、いつでも大丈夫です。
あ、これ、直澄くんか。子供のおもちゃとか。
あ、誰？
あ、そのさっき言った、南尾さん。
あ、南さん。あ、そっか。その頃に結構いろいろやってるね。
そうですね。結構でも少年っぽいですね。
うん。
ぐるぐるのニケとかやって
る。あれ、虎次郎とかもそうじゃなかったっけ？
ああ、確かそうそうそう。確かそうです。
島次郎やってますね。
あ、島次郎か。虎次郎じゃない。虎次郎は厚み清さん。
ちょっとずつなんかやっぱり違いますね。
ちょっと時代がな。さあ、じゃあ次行きましょうか。
はい。
はい、次なんですけれども。ギャグっぽいエロ漫画を描く作家さんを教えてください。
ギャグっぽい。
それはもう知るかバカうどんしかないんじゃないですか。
ギャグかな。
ギャグですよ、あんたの。
まあ、ギャグと解釈しないとしんどいってのもあるけど。
ああ、なんだろうな。
俺、前これ、メルニジの真夜中でも話したのかな。カルマ達郎さん。
はい、あ、はいはいはい。
やっぱそのイメージあるよね。
うん。
最近、あれ、ツイッターで流れてきたのかな？なんか、広告みたいな感じで、かもしんないけど。なんか、女の子が商店街で、オナホを売る、オナホ売りっていう商売やってて、
はいはい、
なんか、サイズに応じてセンチで売ってるのを見て、すげえちょっと笑っちゃったけどな。で、今日はもう品切れなったって言ったら、男の人が残念そうになってたら、センチ揃えるのに余った部分あるじゃん。
はい。
あれをなんかクズ肉みたいな感じで、あ、これならあるけど、つってなんか繋げて、おなほに、みたいな。なんか面白かったな、やっぱ。どうすか？俺最近ちょっとエロ漫画あんまり読んでないのあるから。
全然詳しくないからわかんないですね。
今の人。
でも、俺は、好きな人で言うとギャグ系、ギャグっていうほどでもないんですけど。
そっち系も読むんですか、うん、松崎さんは。
読まないことはないけど、
うん、
っていう感じですね。
なるほど、なるほど。
ゴリッゴリのエロが好きなんで。
そうだよね、そのイメージなんだ
よ。俺が昔読んでた頃は、割とギャグっぽいエロが半数は占めてたようなイメージあるけどね。その、まあ、俺まだ高校の頃とかってまだかろうじて変えた時代だから、
はいはい。
キャンディータイムって雑誌が割と好きで読んでたんですけど、
はい。
うん、なんか結構半分くらいは本当ギャグっぽいエロ漫画だったと思いますね。
うん。僕ね、商業のそのゴリゴリのエロ漫画家さんで、ギャグじゃないんですけど、
うん。
ギャグっぽいで言うと、F4U 先生っていうのがいて。
F4U 先生。
アルファベットの F、数字の4、アルファベットの U で F4U 先生っていうのがいて、
うん、
この人のね、
戦闘機しか出てけへんぞ。
漫画家で検索したらなんとか。
スペースエロで、スペースエロ。なんかね、タイトルがね、今夜のシコルスキーとか。
いいね。
うん、 けど、あのね、この人のね、世界観みたいなのがね、ちょっと、ドーマンセーマンさんっぽさをちょっと感じるんですよね。
なんか、絵の感じも俺好きだし。
あ、そうそうそう、そんな感じなんですよ。
今すぐ出てきた漫画が、異世界はこう抜くっていうタイトル、いいっすね。
あ、そうそうそうそう。
これ面白そう、かわいいし。うん、
面白いですよ。
異世界はこう抜く。うん。
この人のね、漫画は、あの、そういうギャグのところと、だからギャグって言っても、そのコテコテの、マイチングマチコ先生みたいな感じじゃないんですけど。
はいはいはい。
その、設定の面白さとかと、あと、濃厚なエロみたいなのが、なんか合わさってる感じで、僕は結構好きかな。
ああ、でもちょっとこれ読んでみたいかなって感じ。ねえ、
この人なんか良さそう。
あとは、その、水流系先生の、エロマン、あの、世界観をギャグと捉えるのかどうかっていう。
な
るほどね。水流系ランドってね。
はいはい。
あ、自分の名前を冠した。
はいはいはい。あれ、
エロ
俺、
テーマパークを考えてる。
狼と香辛料のコミカライズやったりしてた小梅ケイトさん。
あ、はいはいはい。
とかは、全部が全部じゃないけど、結構設定がギャグっぽいのはあったよね。なんか。
花粉のやつとか。
そうそうそうそうそう。もう同じの、はい、同じの今浮かんでて。
花粉症の花粉が
全部。
みたいな感じだったかな、
うん。女の子として描かれてるやつね。
そうですね。
うん。
そう。そう、花粉症女注意報だ。そうそうそう。う
ん、なんかそのイメージちょっとありますね。
そう、それが、そう、それを書いてた小梅ケイト先生が今書いてる漫画が、戦争は女の顔をしていないっていう。
ああ、あれ
そう。ゴリゴリのやつ書いてるんで、ゴリゴリのエロじゃないですけど。
うん、うん、うん、うん。あ、でも、へえ。
ガッチガチのやつ書いて
る。これ知らんかった。
すごいなって思いますね。やっぱりその、うん、漫画家さんの幅みたいなのが。
うん、そう。だってくじ引きアンバランスの人ですよね。
あ、そうそうそう。
そうだ、そうだ、
そうだ、そうだ、
はいはい。
うん、そうだ、くじあんの人だ。
くじあんだもんね。
うん。
そうだ、そうだ。まあ、でもいろいろありますね。じゃあ次行きましょうか。
はい。
はい。
はい。最近、アクスタ、アクキーというものが流行っていますが、お三方はどう思われますか？買い集めたり、屋外で写真を撮ったりしますか？ということですけれども。
ああ。
これね。
結構。俺もこの間から初めて買いましたよ。ラジオでも言ったけど。あの、正月にあの、メロンブックスでラッキースタのポップアップストアやってて、アクスタとして買ったのはそれが初めてかな。
へえ。
うん。
ルイさん。
僕欲しいなと思ってるんですけど、
うん。
あの、まず自分のを作ろうと思うんですよね。
うん。
そしたら、あの、ツーショットみたいにできるじゃないですか。
なるほど。
うん。
はいはいはいはいはい。あ、それいいっすね。
はい。
松崎作ったりはしてたんだけど。
松崎あるもんね、自分の。
僕あります。
ああ、なるほどな。
それでなんかツーショット写真みたいなのができるよね、みたいな話を前、なんかのライブでしてたんですよね。
ああ。
うん。
なんか、まあ今、結構芸人でもグッズでアクスタ。
ねえね。
うん。
アクスタは割とグッズとして主流ですよね。その三次元界隈でも。
うん、はい。そうそう
そう。バンドマンとかも作ったりしてんじゃないかな。
うん。俺結構ありますよ、アクスタとか。
うん。
そことかありますあります。
うん、俺、去年かな、その、米子映画事変行った時に ゲストが藤岡博さんで、
はい。
藤岡さんのグッズでも、
アクスタ？へぇー。うん、
女優の佐伯ひな子さんが買ってたな。
コーヒーゆっくり入れてるアクスタですか？
どうだったかな、細かいのは忘れちゃったけど。
うん、
あと、うちはあずささんが毎年出てるんですよ。
ああ、そうなんだ。うん、
そうですね、そのゲームの周年で、
うん、
だいたい秋葉原でイベントというか、その、ポップアップみたいなのやるんですけど、
うん、
それでね、毎年出てるんで、だから毎年買ってはいます。
うん、ああ。まあでもそっか、フィギュアより二次元だから、松崎的にもありますね、はい、
うん。そうなんですよ。だから、僕はフィギュアとかよりも、
うん、
アクスタとかを持ち歩いて撮る方が、僕は好みではあるんですけど、
うんうん、
なるほど。
ただ、実際写真撮るってなると、やっぱりなんか、フィギュアとかぬいぐるみの方がちょっと表情ある気がしちゃって。 ああ。だから、
なんかちょっとわかるな。
なんか、それのちょっとジレンマみたいなのはありますね。
確かに。
フィギュアだと横顔とかも撮れますからね。
うん、ちょっと角度によってテンション出せますからね。
アクスタは基本的にカメラ目線、ほぼ真正面になるけど、
うんう
ん、フィギュアはいろんな角度で撮れますからね。
そうですね。
まあ今ね、縫い活とかね、縫いぐるみ、僕もどっちかというと縫いぐるみの方が好きなんですけど。
うん。
なんかそれもなんか表情ある気がして。あの、縫いぐるみ。
うん。なんか SNS 見るともういろんな方やられてるよね。ぬいぐるみ持ってったり、それこそアクスタ持ってったりもあるけど、はい、フィギュアもいるし。
ぬいぐるみはね、ぬいぐるみ入れる用のちょっと透明のポーチみたいなのあるんですよ。
ああ、なるほど。
あの、100均とかにも売ってて。
うん、うん。
だから割とそういうのがしやすいっていうのも。
汚れつかないような感じで。はい、うん。ぬいぐるみとかはね、特に落としちゃったりすると、
うん、
ね、結構汚れちゃったりすると、フィギュアとかアクスタよりは洗いづらいと思うから。
そうですよね。
うん。
だ僕汚れてるのもそれはそれで好きなんですけど、ちょっと。
はい。ああ。
いや、その昔から住んでる、なんか味わい深い木造の家みたいな。
なるほどね。
だって俺連れ歩いてる司ももう何年だろうってくらい連れ歩いてるからね。うん、
そうですよね。
あれフィギュアとしてはもう一個保存用のがあるんだけど、同じやつ。
はいはいはい。
お
うん。でもやっぱずっと同じの、連れてって
ね、あのフィギュア多分俺より外出てますよ、多分。
そうね、多分ね、
はい。いろんなとこ行ってますから。
うん。台座なんかちょっと壊れちゃったりしてるもんな。じゃあ、最後行きましょうか。
はい。
はい。
最後、ゆるい質問です。最近食べた中で美味しかったものは、はい、という。
いいですね。
うん。もうアイドルへの質問みたいな、ちょっとした雑誌の。
いいですよ、こういうのあった方がいいですよ。
うん、
嬉しい。
僕は昨日の晩ご飯であのスーパーで買ってきたタラの芽の天ぷらが美味しかったですね。
ああ、いいですね。
はい。
もう出てるんですね。
山菜の天ぷら出てましたね。
うん。
うん、全然美味しかったです。
今日これから食うもんでもいいですかね、じゃあ。
あ、いいっすよ、いいっすよ。
うん。
今日はエバラのキムチ鍋の素で、豚の角煮を業務スーパーで買ってきたんで、それを入れてラーメンにしようかなと。
おー、いいね。
おー。
絶対うまいやつじゃん。
はい。
僕は、正月に、毎年、うん、はい、友達と、毎年、宅飲みするんですけど、
はいはいはいはい。
その、家主が、毎年、お雑煮を作ってくれるんですよ。僕ね、食べ物の中で2番目に好きなのがお雑煮なんですよ。
へぇ
あんま滅多に食うもんじゃないしな、あれ。
ね、
でも2番に、ナンバー2に。
すごいな。
僕、地元いた頃母親に、お雑煮年中出していいよって言ってるぐらい僕好きだったんで。
正月だけじゃなく、期間限定じゃなく。
はい。僕ね、お雑煮。
でも地域によって違いません？お雑煮って。
ああ。
そう。だからね、あんまりその、他の家の、他の地域のお雑煮とか、あんま食べたことないんですけど。
だって、どこの地方だっけ？なんか、あんこ入りの餅入れるとこあったよね。
いますね。
ありますよね。
だから僕はね、その、お雑煮専門店みたいなのを、僕はね、作ってほしいんですよ。
ああ、もう日本全国の。
うん、ほら、今、なんかいろんな、その、お茶漬け専門店とかあるじゃん。おにぎりとか専門店とか。
はいはい、
お雑煮の専門店って僕、あっていいと思うんですよ。
ああ。
洗う、ね、洗うのめっちゃ大変だろうけど。
餅な。
餅なんて。
なんか、青森の雑煮は、鶏肉が入ってんだけど、はい、あんま鶏肉他のとこで入れないって聞いたな。
ああ。
そのケンチン汁みたいな感じに入ってるみたいな感じですか？
ちょっと醤油ベースかな。醤油だしベースに、ごぼうとか人参とか入ってて、鶏肉が入ってるイメージあって、俺はそれが普通だったんだけど、意外と他のとこでは入れないって聞いたね。
うちの実家は白味噌丸餅。
味噌なんだ。
白味噌。
はい。なんか濃い味噌汁みたいなのがちょっと張ってて、丸い餅があって、かつぶしかけてくるみたいな。なんやこれ、正月のから景気悪い食い物やな、思って。食ってましたね。
何その、怖、はい、急に怖、何どうした
え、俺餅嫌いやから。
そうですね。
はい。
でも、そこまで雑煮に雑をさ、抱けるっていうのは、最高だよ。
ね、正月、すごい嫌いやったんですよ。
いや、確かに、正月って子供にとって食べるもんあんまないじゃないですか。
うん。
まあ、おせちとかもね。
うん。
酒飲めるわけじゃないしね。
うん。大人の味だから。だから、ちょっと食べるもんねえなはわかります。
う
ん、
ね。
子供の頃、数の子って言われても全然なんか得した感なかったもんな、なんか。
そうですね。酒のあてですもんね。
うん。
全部、
うん。うちの家はね、本当になんか、その時あった食材でみたいなんで作ったりしてたんで。
あ、そうなんや。
だからまあ、基本はあるんでしょうね、おそらく。その、僕、うちも醤油ベースでちょっと、あの、すまし汁とか、ああいう感じ、うん、けんちん汁みたいな感じに、うちはまあ、牛肉だって、たんですけど、まあ、それこそあの柏、あ、鶏肉入れたこともありましたし、
はいはいはいはい、あ、やっぱ鶏肉入るんだ。うん、
だし、そのまあ野菜も、まあ何の、ほうれん草だったり、
はいはいはい、
なんか俺もその年中うちでも作っていいよって言ってたから、その野菜のバリエーションもあって、
あ、
白菜、白菜を千切りにしたやつ入れてたりとか、
はいはいはい、
あと福岡ってカツオナっていうのがあって、
カツオナ、
はい。年に一回、その、お雑煮にしか使わない野菜っていうのがあるんですよ。
へー。
っていうのが、なんかあったりとかも、なんかありましたけど。だからそんないろんな地域のお雑煮を、俺はめっちゃ食いたいんですよ。
なるほどね。
お雑煮に特化した萌え4コマとかできないかね。お雑煮。
いや、それは、
ひらがな4文字。
それは、エミヤさんの1話分しかないっす、
ね。え、連載無理
いろんな地域に行って。
都道府県全部回れば一応、
ね、
40回以上
は。まあね、行けますよね。
うん。取材費も出るんじゃない
でもうちの兄ちゃん、学生時代多分朝飯毎日雑煮食ってましたよ。
それもすげえな。
はい。あの、松茸のお吸い物。
はいはいはいはい。
に、お餅入れて食ってました、いつも。
まあ、簡単にできるっちゃ簡単にできますからね。
そうでしょうね。
うん。
そう、他んとっちのお雑煮なんて特に食べないじゃないですか。
うん、まあ、そう、
ね、自分ってしか知らないよね。
うん。
まあ、味噌汁以上に食べないじゃないですか、人んちの。
うん。
だから、
そうだ、正月遊びに行っても雑煮まで出ないよ。うん、
そうですよね。
まあ、了解しました。はい、じゃあ、そんな感じで、まあ、ちょっと今回は、いろいろ抜粋させていただきましたけれども、また、質問など、送っていただければ、たまった頃にやりますんで、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、エンディングです。
はい。
はい、では、いろいろ読んでいきますね。今回やっぱ生配信の感想もちょっと多いかな。
はい。
メールフォーム。20歳生配信、今回もとっても面白かったです。20歳生配信は我々、リスナーも番組作りに参加している気分になれる最高の番組だと思ってます。今回時間の都合で使われなかった皆さんへの質問メールもヘルツで再利用していただけると幸いです。改めまして皆さんお疲れ様でしたと。
嬉しい。
はい。
ちゃんとした感想
ですから。
ね、
うん。
はい。アンケートは極力無駄にしないような方向で動いてますんで、皆さんもぜひぜひ送ってきてください。さあ、こちら、ライブストリーム、あ、これは、X ですね。ライブストリームお疲れ様でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
メダリストのソニドリ慎一郎さんは、渋い白髪の苦労人といった感じで固い印象ですが、選手時代にエキシビジョンで全力で笑わせに来たりする面白い人でもあります。詳しくはファンブックを参考にしてください。漫画、アニメにハマった人はきっと楽しめると思いますと。
いや、ファンブック買おう。
うん。まあ、メダリストの話もね。
うん。
盛り上がったもんね。
楽しかったですね。
うん。まあ、後半戦もあるからね、メダリストは。
はい。
はい。またヘルツでも語っていきたいと思います。さあ、こちら。こちらメールフォーム。生配信ボリューム、25の感想です。メダリストならではの動物名字として、大雲星が話題になりましたが、
はい、
松崎さんが実例を挙げられたように、実際に存在する星です。名字です。
大雲さん。はいはい。
大雲ちゃんフラッシュバックという漫画がかつてアフタヌーンで連載されていましたと。
おー。
うん。あるんだね、大雲っていう。
ね、やっぱり、名前でやっぱり覚えますもんね、うん、大雲さんって。
ね、
かっこいいよな、大雲って。
うん、
だこれなんかで前も言ったかもしれないけど、普通鈴木って言ったらあのベルの鈴に木じゃないですか。
はいはいはい。
あの魚の鈴木っていう名字もいたからね。
へえ。
結構だからへえっていう名字やっぱいっぱいあるんですね。
ありますね。
大雲もかっこいいな。さあ、こちらもメールフォーム。キャッツアイの謎ダンスは、ラキスタのアニメ17話でもパロディにされていましたよって。なんか生配信でキャッツアイの謎ダンスのコメントあって、それ拾ったやつかな。
はいはい。
そうですね、ラキスタでもパロディやってましたね、なんか。
やってましたっけ？
うん、みんなレオタード着てた。加賀美司、みゆきさんが、なんか、コナちゃんの話題でなんかイメージ映像みたいので。
あー、なるほど、なるほど。
うん。
キャッツアイの謎ダンス。はい、こちらですね、こちら X、僕の印象に残っているイニシエのアイキャッチはセイントセイヤです。パンチングボールを叩いていたセイヤが反動で自分もポヨンポヨンしてしまうというもので、それまで最高にかっこよくバトルしていたのに突然この間抜けなアイキャッチが流れてくるのでテンションの持って行き場がなくなりますって。これアイキャッチってなんか生配信で話したんだっけ。
うん、なんかアイキャッチはなんかで、前のヘルスかなんかで喋ったのかな。
あ、前のヘルスか。
かな。
まあでも、
そのセイヤのやつ覚えてるわ。
覚えてます？俺全然覚えてない。
俺もね、セイヤ、実はあんまアニメ見てなかったから。
そうなんだ。結構がっつり世代だから、覚えてます、覚えてます。
ちょっとギャグっぽい感じなの？
めっちゃギャグですね。ほんとなんか、まあ、頭身はそんなめっちゃデフォルメってわけでもないですけど、
うん。
もうほんとにあの、セイント、ではないです。全く。
ただのセイヤ。
はい。
D アニとかで見れるかな？ちょっと見てみよう。
うん。
こちらも X。こちらも感想ですね。番組の。
はい。
はい。君プリ、かっこ君とアイドルプリキュアも三平さんが好きそうなクラスメート多数ですね、と。あ、ちょっとまだね。ちょっと新しいプリキュアですよね。見てないんで。
はいはい。
ちょっとチェックしてみたいと思います。クラスメイト多数ってことは、サブキャラ、モブキャラなのかな？
なるほどね。
うん。ちょっと見てみます。はい、これ最後かな。これも、X ですね。まあ、今回もちょっと松崎が話しましたけれども、悪役令嬢転生おじさん4話に挙げられた異世界転移作品では、作品は B パートで語ってほしい。ゲーム戦記レダは初めて聞いた。あの、お母さんが結構いろんな作品を並べるやつですね。
はい、そうですね。
うん、まあ。全部ちょっと細かく言う時間ないんであれですけど、ゲーム戦記レダーとかって二人わかんないでしょ。
名前はうっすら聞いたことあるぐらいです、レダーって。
うん。俺もちょっと作品見たことないんだけど、俺が中学の頃 OVA ハマるようになって雑誌始めた1年くらい前の作品だから、
はい、
あの雑誌にはすごく載ってました、まだ。で、キャラデーが猪俣睦美さんで、
ああ、はは。
アニメ本編の映像よりも、猪俣さんのイメージ、あの、なんだ、あの、原画。
はいはい。
で、なんかポスタープレゼントみたいなの方ですごく印象残ってますね。
なるほどね。
いわゆるビキニアーマー系の女の子。
はははは。
今見ても可愛いっすよ。はい。ということで、今回も皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。では、告知もろもろ。二次祭の視聴ライブ受け付けております。ご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況、こちら配信月2回月額550円。そして生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ご登録よろしくお願いいたします。リクエストも受付中です。そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。各週で金曜20時更新となっておりますので、皆さんこちらの方もチャンネル登録ともろもろよろしくお願いします。
お願いします。
そしてこのラジオは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合、基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバン投稿してください。
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中。質問が溜まった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元再大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元再大社アットマーク yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
そしてノートの投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第477回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭ヘルツ
でした。
はい、OK です。
え、角煮をキムチの素で煮るってことですか？
あ、キムチ鍋に、あの、豚の角煮を入れて、
うん、
で、あの、カット野菜とかに。
あ、鍋は鍋なのね。
鍋。
ああ、なるほど。で、乾麺を別に入れてっていう。
あ、そうですね。生麺湯がいて、ラーメンにしようかな。
生麺あるんだ。
まあ、もう買ってきたやつね。
あ、
うん、そうそうそうそう。キムチ鍋ラーメンみたいな感
じ。みんなお腹減ってきたな、それ聞くと。